姿勢を問う会派の代表質問。代表質問とは、各会派の政策主張に基づき会派を代表して姿勢に関し質問するものです。ここでは各議員の質問の一部をご紹介します。質問議員1、自由民主クラブ松浦健二、2、未来クラブ平井博明、3、公明党倉敷市議団森脇俊明、4、新生クラブ大森秀幸、5、日本共産党倉敷市議会議員団田辺明夫。それぞれ顔写真が掲載されています。自由民主クラブ松浦健二、企業誘致促進のため優遇制度の検討を、企業誘致を積極的に推進するために国が行う地方への企業移転を促進するための税制優遇措置と、既存の支援制度に加え新たな市独自の優遇制度を検討してはどうか、市新たな奨励金制度創設を早急に検討する、企業立地等奨励金制度を設け新規立地やさらなる設備投資に向けた取り組みをしているが、倉敷市への本社または本社機能の一部移転を推進していく新たな奨励金制度の創設を早急に検討し、引き続き積極的に企業誘致したい。企業誘致に取り組んでいる玉島ハーバーアイランドと書かれて写真が掲載されています。備中地区で人づくり文化を継承するためには、高橋川流域では藩校や私塾が根幹となり人づくり文化が形成された。この歴史文化を次の時代に引き継ぐために、教育の面から偉人先人の思いや考えを形にできないか。市、郷土の偉人の情報を幅広い世代に提供したい。現在小学校4、5年生を対象とした社会科の副特本で倉敷市に関する偉人先人を紹介し、偉業を学ぶ機会を作っている。新たに作成中の高橋川流域マップに郷土の偉人の情報を盛り込んで情報を提供したい。和集山を日本遺産に。市内には歴史文化遺産が多くある。現在文化庁が申請を受け付けている日本遺産に対し和集山を候補としてはどうか。市、まずは前提条件の歴史文化基本構想を策定したい。日本遺産の認定対象は単体の文化財や自然だけでなく、点在する有形無形の文化財をまとめた日本の文化伝統を語るストーリーが必要。下津井和集山など複数のモデル地区を設定し、歴史文化テーマ設定のもとに歴史文化基本構想を策定したい。未来クラブ平井博明、人口減少社会にどのような対応を図るのか。国の研究所による公表では、2040年の倉敷市の人口は約42万人に減少する推計となっている。今後対策をどのように考えていくのか。市、倉敷市町人仕事創生総合戦略を策定し検討する。1、出生数を高め、また健康寿命の延伸を図り人口減を抑制する。2、雇用の創出、大都市圏からの移住促進、企業の移転などで人口の社会増を進める。3、高橋川流域7市3町の連携による県域全体の経済成長を図る。以上の方向性を基本に対応していく。中学校へのエアコン設置のスケジュールは、中学校普通教室エアコン設置事業として実施設計の予算が計上されたが、実施設計完了後のスケジュールはどうか、また小学校への設置はどうか。市、平成28年度の工事着工を目指す。 この実施設計により全体の工事費や工事期間を把握する。その後費用や財源などを考慮して平成28年度に中学校3年生の教室から設置したい。小学校への導入には中学校での生徒への影響や運用方法の検証が必要と考える。小中学校統廃合をどう考えるか。国は小中学校統廃合の手引きを改定し、統廃合の適否を速やかに検討する必要があるとした。だが統廃合の結果、過疎化が進み地域コミュニティが崩壊する懸念がある。統廃合より高齢者施設など複合型施設としての利用など小規模校をどう存続するかを考えるべきではないか。市、慎重に検討する必要がある。児童生徒が集団生活で社会性などを身につけるという国の指針を踏まえるのが適当と考える。しかし地理的要因など地域の実情を考慮したり、議員提案の教育施設以外の施設と複合的な利用が可能かなど慎重な検討が必要。公明党倉敷市議団森脇俊明。プレミアム付き商品券の内容と今後のスケジュールは、家計の支援と地域商店街の活性化が期待できるプレミアム付き商品券の発行に向け準備が始まったが、内容とスケジュールはどのようになっているのか。市、夏頃の発行を目指して準備中。地方創生の観点を踏まえ、地域の消費喚起の効果が高まるよう、対象商品や購入先、事業者への波及効果が高まる方法などを検討中である。戦争体験の語り部から直接当時の話を聞く機会を、年を追うごとに戦争当時の生存者が減少している。本年は戦後70年の節目であり、広島、長崎、沖縄の語り部から直接話を聞く講演会を開催してはどうか。市、被爆体験者などによる講演会を実施したい。戦後70年の節目であることから毎年開催している事業に加え、講演会や戦争体験者の証言を記録した DVD の作成などを行い、未来を担う子どもたちに平和の大切さを継承していけるよう取り組みたい。高梁川流域で連携した観光資源を開発してはどうか。高梁川流域には備中松山城、木野城、備中猿掛城などの城がある。また玉島や高梁などには高瀬舟でつながる資源がある。このように点在する文化財を地域的、時代的な特徴で連携させ、観光資源として開発できないか。市、高梁川流域での観光行政の連携に力を入れて取り組みたい。高梁川流域に存在する様々な観光資源を生かすため、テーマやストーリーを取り入れ、連携させていくことは非常に大切と考えている。各市町と相談し、情報発信の方策を考えていきたい。高瀬舟が往来した水路と当時をしのぶ石の口水門と書かれて、写真が掲載されています。新生クラブ、大森秀幸。社会保障関係経費が増大する中で、財政健全化をどう考えるのか。社会保障関係経費は、毎年数十億円単位で増加している。一方で少子高齢化により市税収入は減少している。将来に向け財政を健全化していく必要があるが、どう取り組んでいくのか。市、財政健全化のため歳入確保と行財政改革を進める。地場産業の振興、企業誘致などにより地域経済の活性化創出を図り、合わせて 人口減少の抑制に向けた取り組みで歳入確保に努める。また次世代に負担を残さないよう負債削減に取り組み、市の貯金である財政調整基金を確保するため行財政改革に取り組む。保育士不足の解消には離職防止の取り組みも必要ではないか。大阪市では保育士の確保事業に加え、現職者の離職防止にも取り組んでいる。倉敷市で設置が予定されている保育士・保育所支援センターでも離職防止に力点を置いた運営を。市・若手保育士に対する離職防止研修などの実施を予定している。平成27年度に保育士・保育所支援センターを設置する。センターでは潜在保育士に対する保育相談や研修、求人情報の提供などとともに離職防止研修の実施も検討している。水島コンビナートをいかに維持し発展につなげていくのか。国際競争が激化する中、水島コンビナートを取り巻く環境は厳しくなっている。競争力を高め、今後も国内有数の産業集積を維持することが重要であるが、どう考えているか。市、本社機能や研究施設の集積を促し、競争力強化を支援する。地域活性化総合特区の規制の特例措置、水島港の航路拡幅、高梁川の橋の整備など、国・県・企業と連携し取り組んでいる。また市の企業立地等奨励金制度によるコンビナート企業及び中小企業の設備投資促進などで支援する。日本共産党倉敷市議会議員団田辺昭夫、 JR 倉敷駅付近連続立体交差事業が進んでいるという根拠は、 JR 倉敷駅付近連続立体交差事業について高架区間を短縮すれば事業効果はさらに低下し、実現は遠のくと思うが、何をもって事業着手に向けて前進しているというのか。市、県が具体的な工事について検討を始めた点を評価している。県は今後市や関係機関と十分に協議し、市のまちづくり計画の見直しも勘案しながら、コスト削減や工法変更に関する検討案を絞っていくと報告している。よって事業着手に向け前進していると考えている。介護保険制度の改正により市のサービスは低下しないか。介護保険制度の改正によって要支援1と2の訪問介護と通所介護におけるサービスが多様化し、既存の専門的なサービスからボランティアなどに委ねることが可能となる。サービスが低下しないようにすべきと考えるが、どうか。市、必要な人には必要なサービスが提供されるよう取り組む。制度改正による総合事業の実施については、3月に示される国の最終ガイドラインの内容を踏まえて、市の対応を検討する。特別支援学級へのエアコン設置の検討結果は、特別支援学級へのエアコン設置要望が提出されたケースについて、前回の議会で児童生徒の体調や疾病などを踏まえ、速やかに設置するよう質問し、検討するという答弁があった。その後、検討した内容を聞きたい。市、精査し設置に向けて準備を進めている。設置の要望を受けた後、速やかに児童生徒の実態を把握し、その内容も重要な判断材料として関係機関が連携しながらエアコンの必要性を総合的に判断し適切に対応している。エアコンが設置されている特別支援学級の教室と書かれて写真が掲載されています。